でも詩編も、
そろそろあと1回250編で終わります。
119編が残っているんですけどね、また次の機会にと思っています。さて、この詩編の149編は私たちに教えるのは、教えてくれるところは私の印象ですが、神を信じる民の武器って言ったらいいでしょうか。神を信じる者の戦いのためのその武器とは何なのかということを教えてくれるところであります。普通戦いっていうと、ここにありますように、6節であるように、諸刃の剣があるように、彼らの手には諸刃の剣があるようにと、こうあります。武器であります。自分たちを苦しめ、捉え、恥ずかしめるもの、自分たちの権利や肉体、体をこう拘束したり財産を奪うもの、そのような者たちから自分の身を守ったり、また自分たちの活動を広げたりするために戦う武器というのは剣というふうに普通考えます。確かに当時の旧約聖書の人たちはカナンの地に入る時もやはりそうでしたよね。聖絶しなさいと言われた時に多く の, その兵士を募りまして、そして戦ってその約束の地を手に入れる。しかしこの詩編149編が書かれた時は、多分にバビロン捕囚から帰ってきた後、それもちょっと随分経ってからだろうというふうに思われます。神殿が回復されて、城壁も回復されて、そして一応神様を礼拝するということが日常化されていく、そんな時だっただろうというふうに言われます。それとバビロンからのこの捕虜であったところから帰った時に、イスラエルの民は戦いによって勝ったんでしょうか、帰ってきたんでしょうか。一方的な実は神様のお取り扱いでしたよね。彼ら自身がこの自分たちの財産や、また自分たちの領土を取り戻すために戦ったのではありませんでしたね。実に不思議であります。それはバビロンというその奴隷の状態から解放された時もそうですが、そのずっと前、エジプトからやはり出てくる時もどうだったでしょう。イスラエルの人たちはエジプト人たちと戦ったんですけど、そうじゃないんですね。エジプト人と軍隊と戦われたのは神様なんですよね。で、本当にこう彼らは、イスラエルの人たちは神様を褒めたたえていく、その根拠として、確かにその後の、40年のアラノン生活やカナの地に入るときには剣を持って入っていくわけですけれども、勝利を収めていく、その出エジプトにおいても、またバビロンから帰ってくるということにおいても、それは彼らの働きではなくて、まさに神様の働きであります。そうすると、一方的な神様の働きにであるということは、イスラエルの民がなすことっていうのは何かというと、神を褒めたたえること以外にない。そしてですから、この7節でこう言っても、6節の後半で、彼らの手には諸刃の剣があるように、それは国々に復讐し、国民を凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため、また書き記された裁きを彼らの間で行うため、正義が、公平が行われるため、何々のため、何々のため、で、そのために諸刃の剣が必要だ、あるようにと言っているんですけど、ここのところで言ってるのはそれだけじゃないのね。諸刃の剣だけじゃないということを言っています。何かというと、5節で、生徒たちは栄光の中で喜び勇め、己の床の上で高らかに歌え、彼らの口には神への称賛とあります。これを見た、聞くときに一つ思い出すことがあります。じゃあカナンの約束の地に入るときに、彼 彼らに求められたのはやはり武力強さだったんでしょうか。そうじゃなかったですね。最終的に求められたのは信仰でしたよね。ですからあのヨルダン川を渡る時にも最初の先頭に立ったのはやはり契約の箱でしたよね。で契約の箱がヨルダン川の真ん中にこう立つとやはり民は渡っていけるという。そうしますとやはり一番この完全な本当の意味での勝利っていうのは何かというと神への信仰であり神への賛美であるということが明らかであります。そうするとこの詩編の149編っていうのはこの148編を受けてだろうとに思われます。で148編というのは何かというとやはり解放されたという記録なんですよね。喜びなんです。解放された喜びを賛美しているだからという。でそのそれに続いてこの解放されたという喜びと神様からそのために選ばれた民なんだというそのことからこの148編が歌われて、そしてその選ばれた民が今このように勝利を得ている、新しい時代新しい状況を今私たちは得ている、これは神様を褒めたたえる十分な理由がある。そんで149編じゃないかな。ですから多くの人たちは武器でも、イスラエルの民が求めたのはが要求されて、またイスラエルの民が勝利していったのはそれは神様の技なんですけれども、彼らに求められたのは信仰でありました。その信仰は神を褒めたたえるということによって物事が進んでいく、イスラエルは祝福されていく。でしかもです、面白いですね、この一節でハレルヤ、主に新しい歌を歌えと。で新しい歌、よく、物事が新しくされたり新しい状況に入れられたり新しくことを始めるときに新曲を作るっていうことありません？今度のオリンピックのためには新しい これがテーマソングなんていうふうにして、新しい行事だとか新しい状況に入りますとそれにふさわしい、賛美を作る、歌うということがあるようです。でここのところではこの新しい状況が今起こったので、出てきたので、そういう状況に入れられたので新しい歌を歌おうではないかと言っているんじゃないかなと思います。でこの新しい歌を歌えって言ってる時に新曲を作れという意味もあるんですが、それだけではなくて昔からのこの古い歌を新しい思いを持って歌えという理由に意味で新しい歌を歌えとも言われているんだと言われます。これはどちらにしたとしてもです。どちらにしたとしてもこの今の神様によって与えられたこの状況、素晴らしい解放、そして神様によって選ばれたということのから来る今の祝福、勝利、これは神様に向かって新しい歌を歌おうではないか、歌わざるを得ないではないか、いやこの時こそ歌おうということであります。しかも面白いんですがね、これ一人で歌おうじゃないんです。主に新しい歌を歌えっていうこの言葉は実はもっとこう直訳的に言いますと、あなた方は徹底的に主を賛美せよ。でもこれ複数形であなた方になってるんです。でそれがことは別の言い方で一節の終わりで生徒の集まりで主への賛美って言ってるでしょ。だから個人的に神様の恵みを覚えて賛美するっていうことではなくて、まさに神の民が民として集まってみんなで神を賛美しようではないか。で私は確かに一人で神様を賛美するとかっていうのもいいんですが、やっぱり何人かで一緒に賛美するっていうのは 大きな励ましですよね。神様を褒めたたえる、神様は素晴らしいっていうことを、誰もクリスチャンがいないところで一人で言うよりも、みんなこう教会に集まって、神様は素晴らしいお方です、神様はこのような恵みをお与えくださいました、神様を褒めたたえましょうって言って一緒に賛美することの方が、どれほど大きな励ましをいただくことでしょう。そしてまた大きな、実は神様を褒めたたえることになるでしょうか。そのことをこの詩編の作者は言っています。神様によってバビロンの捕囚から解放された、そのために神様は私たちを選んでくださった、取るに足らないものを選んでくださった、今 そしてこの勝利がある、いやこのようにして神様を礼拝することができる。でしかもですね、面白いんですがね、これはちょっと考えるのは五節でですね、この喜びをこういう表現をしたんです。生徒たちは栄光の中で喜び勇め、神様の素晴らしさの御業を見て、神様は素晴らしいお方だっていうのははっきりとしている、その中で神様を喜ぶっていうのはいいんですが、喜びさ励まず己の床の上で高らかに歌えるんです。これ面白いですね。この表現っていうのはあまりないですよね。床で涙をするだとかっていうのは、涙でね濡れたっていう、こういうのはあるんですけど、ここでは床の上で高らかに歌える、この表現は、本当に珍しい表現であります。でこれは何かっていうと、多分にこういう理解が正しいだろうと思うんですが、これは恐れなくっていうことのようです。で寝てるっていうことは、これ夜っていうのはやはりいつ敵が攻めてくるかわからない、確かに休みの時ではあるんだけれども、同時に非常に緊張する時で、その時にこの恐れなしに本当に安心感を持って信頼を持って、これ夜横になることができる、これはなんと幸いなことだろう。で床の中で喜ぶ、だから安心して床で横になれるということ自体が神様の素晴らしい、実はこの支え恵みなんだということのゆえに賛美する。だから私たちも思うんです、一日終わってこう、ああ今日も一日終わったなと思ってこう寝るって横になる、何とも言えないこう平安。でも実際に私たちがいろんな問題を抱えているとどうですか、夜寝てても落ち着かない、むしろ明日どうなるだろうかっていう不安感が募ります。だからここのとこでこの己の床の上で高らかに歌う、歌えっていうことは、そのような状況に今あるゆったりと賛美できるような状態っていうのは、なんと平安な状態にいることだろうかということなんですよね。ですから神様を褒めたたえて夜このベッドとか床に横になれることは、神様のどれほどの大きな恵みの中に今日一日いたことなのか、そのことを覚えて賛美しろ。いや私はそうだなというふうに思います。そしてもう一つはこういう理解もあるんだそうです。この床のこの中でっていうのは、これはこれはあまりちょっとなんですか、この祝祭日の時に皆が集まって横になって食事をする、その時の喜びを言ってるんじゃないかなっていう説もあるんだそうです。まあこれもそうですよね、みんなしてこう車座になってさ、横になって食事ができるっていうのも、これも素晴らしい交わりの中の喜びですよね。でこのこともやはり平安であります。でこのようにして共に集まる、で神様を賛美する、でその賛美というのはやはり共に集まって賛美できることの幸いということを、私たちは神様の前にどれほどこう味わい知っているだろうか、それがどんなに素晴らしいことだということを私たちは自覚しているだろうかということを教えられるわけであります。 そしてさらにこのその喜びの表現の中で非常にこのいろんなことをこう教えられるわけですけれども、ここで2節でイスラエルは己の作り主にあって喜べ、シオンの子らは己の王にあって楽しめ。王というのは何かというと主のことであって、4節の主です。主はご自分の民を愛しと言っていますから、この王というのは己の王にあって楽しめというのは多分に主のことだろう、ヤーウェなる神様のことだろうと思います。そして私たちは神の民であるということを喜べっていうわけです。でこの喜ぶということが実は神の民であるということを喜ぶというこのことが力になるということではないでしょうか。この2節でイスラエルは己の作り主にあって喜べ、シオンの子らは己の王にあって楽しめ、踊りを持って皆を賛美せよ、タンボリンタンバリンと盾事を奏でて主に褒め歌を歌え。これはタンバリンを持ってと盾事を持って抱えてっていうと思い出しますよね。何を思い出しますかっていうと、やっぱり一世エジプトして、そして航海を渡って、そしてその後イスラエルを追ってきたそのエジプト軍がこの滅んでいく。でその後ミリアムがね、このタンバリンを持ってモーセのお姉さんが来て、そして踊って賛美したっていうあの姿であります。でイスラエルの民はどうだったんでしょう。出エジプトした時に、航海を前にした時にイスラエルの民は本当にもうここで自分たちはダメなのかもしれない、エジプトに戻っていればよかった、いればよかったっていうふうに出てきたことを後悔してるわけです。でこういったことの中で失望落胆の中で今目の前にこの勝利を見ていく、エジプト軍が滅んでいく、その現実を見ます。するとこれからの旅、カナンの地の約束の地に行く時にその神様の御業を見て、そして褒めたたえることによって、イスラエルの民はこれから約束の地に行く旅に向かう力を受けた、そんなことがこの想像されるのであります。でしかもそのことを通してイスラエルの民は、主はご自分の民を愛し、そして救いを持って貧しいものをからさられる、つまり立派だから力があるから役に立つから、だから神様がイスラエルの民を救ったわけじゃないし、また助けたわけではないんだ、まさに貧しいものであるあのイスラエルの民を救いを持って、神様によって救われ特別な扱いを受けるということを通して、イスラエルの民、貧しいものであって何も褒め自分を誇るものなくても、神様によってこの助けられた民であるということが一つの飾り誇りになっていく。これは私は大きなイスラエルの民がこれからアラノを旅していくときに、約束の地、まだ見たことのない約束の地を旅するときに、大きな神を褒めたたえることは力になっていったんだろうと思います。でそのことは今度は逆に、イスラエルの民がバビロンという奴隷の状態からエルサレムに帰ってきて、そして神殿を建てる時もやはり同じでありました。ネヘミヤという預言者が8章でこう言っております。8章の10節、ネヘミヤ、神を褒めたたえる、新しい版ですと、私のですと823ページぐらいになると思いますが、8章の10節でこうあります。9節10節、総督であるネヘミヤと祭司である学者で祭司であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは民全部に向かっていった。 今日はあなた方の神、死のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。次なんです。悲しんではならない、あなた方の力を主が喜ばれるからだ。で、これを別の訳ですとですね、主を喜ぶことはあなた方の力であると、もこう訳されてるんですよ。同じことだと思います。私たちにとって神様の御業を見ただけじゃなくて、そのことのゆえに神を褒めたたえ、神の技を受けた喜びを表していく。悲しみではなくて喜びが力となる。詩編の149編戻りますが、まさにそのような歌であります。神様を褒めたたえることが私たちにとって様々な試練の中にあって、それを乗り越えさせるし、またこれからも様々な戦いがあるだろうと思います。と、神のための戦いっていうのは剣だけではなくて、何よりもまず神を褒めたたえるという、神を喜ぶということから、実は私たちの戦いの始まりというか、基礎というんでしょうか、がある。そのことを一節から四節で高らかに歌っているわけであります。私たちは神様の前に何も持たない貧しいものであります。でも何も持たなくても、私たちは大きな力を得る方法を持っています。神を褒めたたえるという方法であります。賛美と剣とを持って、そして何か私たちは神の民の敵に対して戦う備えをすることが十分にできている。そして神の褒めたたえることと、私たちの敵は何で、武器は何かというと、9節で言っていますね。また書き記された裁きって言っています。これは聖書の神のお言葉のことでしょう。基準ですよね。で、それをもって彼らに私たちは立ち向かっていくんだ。神のお言葉を持ってという告白であります。で、それこそが神の民の誉れ、誇り。私たちはやったらやり返したいし、言われたら言い返したいし、そうしないと留飲が収まらないっていうのがあります。でも今水曜日でユダ書を学んでいますけれども、モーセの死体を悪魔とガブリエルが、天使の長が言い争った時に、そのガブリエルは罵ったわけではないよね。ただ神があなたを裁かれますよと言っただけであります。言葉を持って言葉に言い返すのではなく、神が主権を持って、その神様のお言葉によって神様がなしてくださる、そこに委ねる。それこそが神のための誉れ、誇りなんだというわけであります。私たちはどこにこの自分の武器を持っているでしょうか。新約聖書においては特にそのことは明確になってますね。パウロという人がエペソ人の手紙、まあ有名なところですが、ちょっと開いてください。もっと終わりたいと思いますが、パウロは私たちの今日のクリスチャンたちの本当にそれこそ戦いは何なのかということを このエペソの人たちに、宛てた手紙を閉じるにあたりまして、私たちキリスト者の武器は何なのかということをこう言っております。6章ですね、 6章の10節からです。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な気に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。ただ救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってくださいと言って、御言葉が語られる。御言葉を持って戦いに出る。そのことをこう言っています。パウロは今日のキリスト者の戦いというのは、旧約の時代よりもはるかにその霊的な戦いに参加する資格を持っているもの、ある意味で、クリスチャン以外にこの霊的な戦いをすることのできる資格を持っている者はいないということなのかもしれません。なぜならば、それにふさわしい武器はクリスチャンしか持っていないからで、旧約の聖書の民が剣と、そしてまた賛美を持って戦ったのと同じように、今日私たちはお言葉の剣と、また救いの兜とをかぶり、そして戦う、その戦いを私たちは今進められているわけです。だからといって、悪魔とこう面と向かってとか、ほらあそこに悪魔がいるっていうふうな問題ではありません。私たちは様々な誘惑を受けます。その誘惑は御言葉をもって全て断ち切っていく。そして賛美と祈りをもって神を褒めたたえるときに、私たちは戦う力を得る。この原則は変わらないんじゃないでしょうか。詩編の149編はまさにそういう神の民の戦い方ですね。そのことが高らかに歌われている詩編であります。神様によってそのために特別に召されたのが神の民、また私たちであります。神を褒めたたえることは私たちの力であります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、神を褒めたたえることは私たちの力である。ネヘミヤはそう神に語りました。どうか私たちもあなたを本当に褒めたたえることがどれほど大きな私たちの力となり、また励みとなり、また勝利に導くものであるか。詩編の作者は私たちに教えております。ネヘミヤと共に教えております。私たちがあなたを褒め歌うことに、褒めたたえることに、どうぞ主よ、疲れたり、または不信仰になったり、そのような誘惑にもお言葉を持って、このお言葉を持って勝利することができますように、その武器も私たちに豊かに備えさせてください。感謝をし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。